御言葉を読みいたします。ヘブライ人への手紙第2章5節から18節。神は私たちが語っている来たるべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者か、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまた、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様これらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。
先ほど賛美歌121番をご一緒に賛美いたしました。すべての節を賛美することはできませんでしたけれども、この歌がひたすら私どもに呼びかけていますことは、この人を見よ、この人を見よということです。この人というのは神でありながら、私どもと同じ人間としてこの世界に生まれてくださった救い主イエス・キリストのことです。私どもと同じ場所に、いや、それよりももっと深いところに立ちながら共に歩んでくださった主イエス、最後には十字架でご自分の命を捧げてくださった主イエス、この人を見よう、この人の中に神様の愛がどのようなものであるのか、その恵みの豊かさが現れているのだからと歌うのです。この人を見よと言われましても、主イエスは2000年前のように私どもと同じ肉体を持ってここにおられるわけではありません。しかし御言葉を通して働く聖霊によって、私どもは信仰の目を持って主イエスを見ることが許され、神様の大きな愛を知ることが許されています。聖書を開きますと、他にも見ることの大切さということが至るところで言われています。どうしてでしょうか。どうしてそんなにも見なさい見なさいと言うんでしょうか。見なさいと言われなくても
私はちゃんと覚えていますから大丈夫ですと言いたくなるかもしれません。例えば大事な試験や面接があるとき、いちいち参考書やメモなど見てはいられません。そんなことしたら失格になりますし、見ないとわからないというようで、ではまだまだあなたの力は本物ではないということになってしまいます。でも聖書は繰り返し見なさいと語ります。例えば今日の第2章の9節に、天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ていますとあります。でこの見ていますというのは、ただぼーっと見ている、眺めているというのではなくて、注目するとか、魂の目を持って見るという意味です。ちゃんとそしてよく見ないと意味がないのです。分からなくなったらもう一度よく見直して、イエスというお方がどのようなお方であるのか、あなた方にとってどのようなお方なのか、そのことを確かめなさいというんです。そして見なさいと伝道者たちが教会の人たちに向かって言わなければいけなかったのは、ちゃんと教会の人たちが主イエスの姿を見ることができなかった、そういう現実があったからではないでしょうか。最初はちゃんとイエス様のことを見ていたのだけれども、次第に目が他のところに行ってしまう。主イエスのことをちゃんと見たいという思いはあるんだけれども、それを邪魔する大きなものが自分たちの前に立ちはだかっている、そのような厳しい現実があったのでしょう。このヘブライ人への手紙が記されたのは1世紀末と言われています。だいたい80年頃です。この手紙を書いたのは誰であるのか、それも定かでありません。昔は使徒パウロが書いたのではないかと言われていた時期もありましたが、今はそのように言われることはありません。しかしいずれにせよ、教会の牧師、伝道者が心を込めて手紙を書きました。この手紙の結びの部分、第13章22節にこういう言葉があります。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。この勧めの言葉というのは、これは豊かな意味を持つ言葉です。勧めというのは慰めとか励まし、そう訳すことができます。そこから説教と訳されることもあります。これはもともとそばに呼び寄せるという意味を持つ言葉です。こっちに来なさい、そう招いてくださる主イエスが、私ども慰め励ましてくださる、それが御言葉の説教を聞くということでもあります。そして事実、この手紙は礼拝の中で読まれ聞かれた手紙でもありました。この手紙を最初に読んだ人たちはどういう人たちだったのでしょう。これもはっきりと明記されていないんですが、一つ有力な説として、ローマの教会の人たちに向けて語られた手紙ではないかということです。で、今はローマのうちに立派な教会堂がたくさんありますけれども、昔はいわゆる教会堂と呼ばれる、建物を持ちませんでした。信徒たちが家を開放してそこに集まり礼拝を捧げていたんです。そういう群れがローマの各地にいくつもありました。時は1世紀末、場所はローマです。この時代がどういう時代であったのか、それはローマ帝国による迫害が大変厳しい時代であったということです。もう家になど集まってはいられない。それでローマのキリスト者たちは地下に潜り身を隠しました。地下に長く続く鉱山の坑道のような場所で礼拝を捧げたと言われています。窓もないし太陽の光も入ってこない、本当に真っ暗な場所で小さな光を灯しながら礼拝を捧げたのでしょう。ローマ皇帝を主と崇めよと命令されても、まことの主はイエスだけ、神の子はイエスキリストだけと信仰を告白する。しかしそれゆえに愛する家族や
教会の兄弟姉妹が捕らえられ殺されていく、そのような大変つらい、また胸が苦しくなるような経験をおそらく毎日のようにしていたのではないでしょうか。明日自分が生きているという保証はどこにもない。今日この礼拝が地上で最後の礼拝になるかもしれない、そのような緊張感のもと、与えられた一日一日を本当に大切にして生きていたに違いありません。しかしこの手紙全体をですね、よく読んでみますと、どうもそういうことばかり書いているわけではないことに気づかされます。つまり迫害を恐れることなく信仰の戦いを立派に戦い抜いた人たちを称賛しているわけではないんです。3つほどヘブライ人への手紙の御言葉を紹介しますので、お聞きくださればと思います。1つ目は10章の25節、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。ここに集会を怠ったとあります。どうも教会の人たちの中で教会の礼拝に行くことをサボってしまったり、あるいはやめてしまった人たちがいたようなんです。自分が教会に行っているということが明らかになれば、自分もまた捕らえられ殺されてしまう、そのことを恐れたのでしょう。あるいはこのような悲惨な現実を目にして信仰に生きることがもしかしたらバカバカしくなったのかもしれません。また第5章の11節にはこのようにあります。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。あなた方の耳が鈍くなっている、鈍感になっている、伝道者は教会の人たちに指摘をします。語られる御言葉を正しく理解することができないほどに心が鈍く固くなってしまったのです。また第12章12節にはこうあります。だから萎えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。萎えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。手が萎え膝が弱くなり、信仰者としてしっかりと立って歩くことができなくなったということです。だからちゃんと信仰の鍛錬を積み重ねるように伝道者は進めるのです。このように迫害や試練の中で信仰が弱くなり、ついには教会に行くことさえやめてしまう、そうなってしまったのはイエスが誰であるのか、そのことが分からなくなってしまったからです。主イエスの姿をしっかりと信仰の眼差しで見つめることができなくなってしまったからです。本日の第2章5節以下はイエス・キリストがどのような方であるのか、あなた方にとってイエスという方はどのような方であるのか、そのことを改めて心を込めて紹介する箇所であります。6節から8節に目を向けますと、鍵括弧でくくられているところがあります。これは引用の言葉です。旧約聖書の詩編第8編からの引用であります。詩編の中では私たち人間が何者かを語る、そのような詩編ですけれども、ヘブライ人への手紙の中ではこの詩編が語る人間というのは実はイエス・キリストのことなんだ、そのように理解をして著者は記しております。で、8節にはこうありました。この方に従わない者は何も残っていないはずです。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。この方というのは主イエスのことです。そして主イエスに従わない者は誰もいないと語ります。みんな主イエスに従っているんだと聖書は語るんです。しかし現実はすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません、そう語るんです。 聖書はこう言ってるけれども、現実はそうではない。誰もキリストになど従ってはいない。まあ、読んでいて心が痛むような言葉です。誰よりも神様ご自身が深い悲しみを持って、キリスト語に従っていないこの世の現実をご覧になっていると思います。ローマの教会の人たちが毎日直面していたのは、まさにキリストに従っている様子などちっとも見えないという、そういう現実でした。自分たちを支配しているのは、どう見てもローマ帝国ではないか。神様が本当に自分たちを支配しておられるんだろうか。守ってくださっているんだろうか。どれだけ目を凝らしてみても、神の姿が見えないではないかというのが本音でした。で、私どもも普段の歩みをよく考えてみますと、まあ、いろんなものが自分を支配していることに気づかされます。いろんなことが自分を悩ますんです。敵対している人たち、仲がうまくいっていない人たち、まあ、人間関係だけでなく、今抱えている悩みや病など、まあ、挙げればキリがありません。そしてあの人たちはキリストに従っていないではないか、そのように嘆き、批判するだけでなく、批判している自分自身がもうそこで神様から心が離れてしまっている、神ではない何か違うものを見てしまっている、そういうことがあるのではないでしょうか。でもヘブライ人への手紙の著者はそのような私どもに決して負けてはいません。神様は私どもの怠ける思い、鈍い思いに負けてなどいられないのです。だからもう一度イエス・キリストを見ようと言って、主イエスを私どもに紹介してくださるんです。第2章10節にこうありました。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して、完全なものとされたのは、万物の目標であり、源である方にふさわしいことであったからです。救いの創始者という言葉がありました。先ほど子どもたちにも少しお話ししましたけれども、この創始者というのはこれも豊かな意味を含む言葉で、本当にいろんな言葉に訳すことができます。導き手とか、英語の聖書を見ますとパイオニア、そのように訳されている聖書もあります。主イエスは救いの開拓者だというんです。誰も足を踏み入れたことがない未開の地に、私どもに先立って前に進んでくださり、道を開いてくださる。その道は救いに通じる道、誠の命に通じる道です。そのような意味合いから代表戦士と訳される場合があります。お互いの国の兵士たち全員が戦うのではなくて、それぞれの国の代表を一人選んで1対1で勝負をさせるんです。そして勝った人の国の方がその戦いの勝者となる、そういう戦いを昔はよくいたしました。旧約聖書の物語に少年ダビデと大男ゴリアトの戦いが記されています。子どもたちも大好きな聖書の物語の一つでありましょう。ペリシテ軍を代表して出てきた大男ゴリアトを前に、イスラエル軍は恐れを抱いて誰も戦おうとしませんでした。誰も前に出ようとしませんでした。そこに用事でやってきた羊飼いダビデが、神の民イスラエルを代表してゴリアトの前に立ったんです。そして小さな石ころで大男を見事に打ち倒します。主イエスも救いの道を切り開くために、私ども人間の代表戦士として戦闘に立ち戦ってくださるんです。私どもが戦うことができない戦いを主イエスが戦ってくださるんです。そして勝利を収めてくださるんです。だから救いの創始者である主イエスのことを、チャンピオンとかヒーロー、そのように訳すこともあります。私どもの代表選手として救いの道を開き、私ども救いに導いてくださるために、主はどういう戦いをしてくださったんでしょうか。9節を見ますと、
死の苦しみとか、すべての人のために死んでくださったとあります。そして神様の恵みというのは、主イエスが死んでくださったことの中に現れているんだと語ります。そして次の10節でも、数々の苦しみを通してとありました。数々の苦しみの行き着く先が十字架の死であることは言うまでもありません。そして大変興味深いのは、10節の最後に、ふさわしいことであったからですとあることです。ふさわしいことであったからです。神様にとってこのことはふさわしいことなんだというんです。つまり十字架で主が死んでくださったこと、その御業の中に神様が神様らしいという、そのことがよく現れているというんです。ふさわしいかふさわしくないか、でこのことも私どもはもしかしたらそういうことばかりいつも考えているかもしれません。誰かに対してふさわしいかふさわしくないか、そんなことを言いながら喜んだり、逆に不平を言ってしまったり、不平を言ったりしています。子供が親を見て、こんなことするなんてお父さんらしくない、そう言ってみたり、親も子供を見てうちの子らしくないとか、また自分で自分に問うこともあるでしょう。自分らしく生きるというのは一体どういうことなのか、自分にふさわしい生き方とは何なのか。そして一番の問題は、神様がなさることに対してこれは神様らしくないと言って文句を言ってしまうことです。自分たちにとっていいことばかりが続けば、さすが神様らしい、そう言って称えますが、少しでも嫌なこと、苦しいことがあると、こんな目に遭わせるなんてちっとも神様らしくない、そういうふうに言ってしまいます。ローマの教会の人たちは厳しい迫害の日々を生きながら、絶えず問うていたに違いありません。神様が神様であられるというのは一体どういうことなんだろうか、神様が神様らしく振る舞われるとはどういうことなんだろうか。そこで御言葉は迷うことなく、神様の恵みというのはこういうことなんだ、そう言って御子イエスキリストを示し、その主イエスが十字架の苦しみを通して、十字架の死を通して死んでくださったことなんだと語ります。人々はもしかしたら主イエスが地上におられた時の人々のように、神様が神様らしく振る舞ってくださるというのは、今自分たちを苦しめているローマの支配からはっきりと分かる仕方で解放してくださる、そういうことであったのかもしれません。目の前の現実がイエス・キリストの十字架を見えなくしてしまっているのです。そこで改めて問われるような思いがいたします。私にとってキリストとはいかなるお方なのか、キリストが十字架で死んでくださったというのは私にとって何を意味するのか、そして自分の中で死の十字架が目の前にある苦しみに耐え抜き、戦い抜くことのできる本当の力になっているのだかどうか。ヘブライ人への手紙は、神がキリストを十字架にお付けになったところに神様らしさが最もよく現れていると言いました。どうしてでしょうか。14節15節にこうあります。ところで子らは血と肉を備えているので、イエスもまたこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。私たち人間は、血と肉を備えています。でここに一つの、人間の特質というものがあります。今日はあまり詳しく触れることはいたしませんが、今日の箇所でもそうですが、ヘブライ人への手紙は第一章から、しばしば天使が登場します。天使と御子イエスを、比較するんですね。でこの天使というのは肉と血を備えていない、そうであるがゆえに死ぬことのない存在なんだというんです。私どもが血と肉を備える、 つまり肉体を持っている、体を持っているというのは、これは私たちが生きる上でとても大切なことであり、また喜びです。漠然としたよくわからないものとしてこの世界に存在しているんではない。肉体があるからこそやりたいことをやることができるし、鍛錬を重ねれば体を強くすることができます。そうやって自分の可能性をいくらでも伸ばすことができます。しかし同時に私どもが直面する現実は、その体が自由に使えなくなる、そういう時が来るということです。病を患ったり怪我をしたり年を重ねたり、そういう中で以前はあれだけ自分のことを支えてくれていた肉体、自分が自分であることの大切な一つの印であった肉体が今は厄介なものになってしまった。こんなものがなければもっと自分は楽に生きることができたのに、そのようにしか思えなくなってしまった。そのように私どもが肉体を持っているがゆえに、喜びだけでなく悲しみも痛みも負わなければいけなくなったのです。そして肉体を持っているがゆえに、私どもにとって一番つらいことは死ぬ存在になったということです。人は罪のゆえに死ぬ存在となりました。しかし主イエスは私どもの救いの創始者、開拓者、代表選手としてこの世界に生まれてきてくださいました。私どもが血と肉を備えるように、主イエスもまた血と肉を備えた同じ人間としてこの世界に生まれてきてくださいました。そして私どもが死ぬように、主イエスも死ぬ存在となってくださったんです。ところでこの死ぬということ、これは何が問題なんでしょうか。死をめぐる問題というのはいろいろありますけれども、ヘブライ人への手紙では第2章15節でこういうふうに言っています。死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。ここに死の恐怖とあります。死ぬことは恐怖だ、死ぬことは怖いことなんだ、それが大きな問題なんだとここでは言っているんです。そしてこの死を司っているもの、死を自分の手に持っているものは悪魔だと言います。悪魔は私たちに対して死ぬのは怖いぞと脅してきます。教会を迫害する者たちは死にたくないだろ、死にたくなければ信仰を捨てろ、殺されたくなければローマ皇帝を礼拝しろ、そう言ってキリスト者たちの心に恐怖を植え付けてきます。悪魔というのはこの死の恐怖というものを巧みに用いながら私ども神様から引き離そうとするんです。そして私どもを死の奴隷にしようとするんです。また誰かに脅されることがなかったとしても、死ぬことの恐怖というのは多くの人たちが知っていると思います。それこそ小さな子供であっても知っているかもしれません。あるいは何十年信仰生活を重ねていた人であっても、いざ死を迎えるという時になった時、恐怖を覚える、そういう話は何人かから聞いたことがあります。逆に自分は死ぬことなど怖くはない、そういうふうに大声を叫んで勇ましく死の中に飛び込んでいくということもあるかもしれません。人は死を恐れない、そういう人たちの姿を見て心打たれるでしょうが、でも問題は立派に死んだかとか、あるいは怯えながら死んでったかとか、そういうことではないと思うんです。救いの創始者であられる主イエスは十字架の上で、私は何も怖くない、そう言って立派な死を死なれたのでしょうか。そうではありませんでした。ヘブライ人の手紙の第5章7節を見ますと、こういうふうな御言葉があります。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、
その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。主イエスは十字架の上で激しい叫びを上げ涙を流されたというんです。福音書にも我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかという主の言葉が残されています。主イエスは誰よりも深いところで死の恐怖を味わい十字架の上で死んでいかれました。しかし一つ決定的に違うのは主イエスは死の奴隷悪魔の奴隷にはならなかったということです。悪魔の支配ではなく神様の前で正しい仕方で死に対する恐れを抱かれたのです。そして主イエスの十字架の死は15節で言われていたように死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためのものでした。だからもう悪魔の手の中に死というものはありません。悪魔は何も持っていないんです。悪魔の手の中は空っぽなんです。もう死という恐怖を持って私どもを奴隷とすることはできなくなったんです。人間にとって絶対的だと思っていた死が私どもを捕らえることがもうできなくなりました。主によって解き放っていただいたからです。私どもはシエスが十字架の苦しみを通して切り開いてくださった救いの道を先頭に立つシエスと共に歩みます。しっかりとシエスを見つめて歩むなら死の恐怖の虜になることはありません。死に勝利したキリストの命が私どもいつも取り囲んでいるからです。死も命も神様の御手の中にあります。そして神様はキリストを通して死に打ち勝った命を私どもに与えてくださるんです。この救いの事実は私どもを苦しめるあらゆる苦しみよりもはるかに確かなことなんです。ここに救いがあるんです。この救いの創始者であり開拓者であり代表戦士である主イエスについて最後の17節18節でこう言っています。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。ここで言われていますことはシエスは大祭司であるということです。大祭司というのは人々の罪をの許しをですね神様に願うために年に一度神殿の一番奥の部屋に入って生贄の犠牲を捧げまた取りなしの祈りを捧げた人でありました。主イエスは誠の大祭司として誰も入っていくことができない死の恐怖の中に入っていってくださいました。動物を捧げたのではなくご自身の命を捧げ彼らの罪をお許しくださいそう祈ってくださいました。そして死の恐怖に打ち勝ち私どもを誠の命の中へと引き上げてくださったのです。そしてまだ触れてはいませんでしたが11節を見ると主イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないそうおっしゃってくださっています。あんなやつと俺を一緒にしないでくれ恥ずかしいから。私どもだったら自分の兄弟に対してそういうことを平気で口にしてしまうかもしれません。でもよく考えてみると私どもはお前は私にとって恥だそうやって主に怒られても仕方がないそういう存在だったと思います。しかし主は私どもと同じ人間になりそして兄弟になってくださいました。十字架の苦しみを通して、死から解放し救いへと導いてくださったのです。主イエスは私どもの一番上のお兄さん長兄です。その兄であられる主イエスが私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ集会の中であなたを賛美しますとおっしゃってくださっています。主イエスが集会の中でつまり教会の中で神の名を私どもに紹介し共に賛美をします。
そして神を信頼し、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいます。そう言ってシエスご自身が兄弟である私ども一人一人を今度は神様に紹介しておられるんです。神よ、この子たちはあなたが与えてくださったものです。この子は私が十字架で命を注いで贖い出した者たちです。この子は悪魔と死の恐怖から解放された者たちです。今も生きておられる救いの創始者であり大祭司であられる主イエスは、とりわけ主の日の礼拝においてご自身の姿を明らかにしてくださいます。私どもに神様のことを紹介しつつ、共に神を賛美しようと呼びかけていてくださいます。そして主イエスは、神様あなたが与えてくださったここにいる兄弟たちを祝福してください。もしこの者たちが神以外の何者かにとらわれているようでしたら、神をすぐに解き放って自由にしてください。そう言って取りなしてくださる主イエスの祈りを聞きながら、もう一度信仰の歩みを整えていくのです。お祈りをいたします。救いの道を切り開いてくださった主イエスが、私どもの兄弟となってくださいました。肉体を持っているがゆえの苦しみを私どもと共にしてくださったばかりでなく、主ご自身の十字架で死んでくださり、死ぬことの恐れしさを私どもよりも深いところで味わってくださいました。私どもも皆やがて死を迎えます。しかし悪魔ではなく、あなたの命の御手の中で死ぬことができます。死においてさえあなたの恵みによって解き放たれた自由の中に立つことができます。感謝をいたします。命の主を仰ぎつつ、あなたが与えてくださる祝福の中を歩み抜くことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。